1月10日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは中国天津で全市民に対して PCR 検査を行うというコロナについての話題です。オミクロン株で市中感染が起こっているという話があります。それから政府が経済安全保障上重要な先端技術に関する国内外の開発動向の情報を集めて分析する、研究機関シンクタンクを、2023年度に設立するということが報じられております。それから IMF ですね、国際通貨基金が10日公表のブログの中で、アメリカの利上げに対して新興国は、備えをしなければならないと、いうことで、金融市場の混乱、資本流出、通貨下落を警告しております。収録しておりますのは11月の10日成人の日、日本時間の夕方4時半というところです。今日は祝日で、東京の市場は閉まっております。さて、新型コロナに関して、特にオミクロン株、日本でも沖縄、山口、広島と3県にまん延防止等重点措置が出されたということがありましたが、一方で中国は、来月に、北京冬季オリンピック・パラリンピックを控えまして、そして、国勢としてというかですね、常にゼロコロナを目指すんであるということをやってきております。で、そんな中でオミクロン株が出てきたと、これもですね、厳格な水際対策等々で何とか抑えるということをやってきていましたし、また、中国は、試験の制限もですね、もう自由自在にやると、それこそですね、集落の入り口の鉄の門を溶接して、中の人を外に出させないようにしてですね、で、感染をそこで食い止めるというような、ことまでやっているというところですけれども、しかしその守りというものが今次々と破られて、ついに北京に近づいてきているというようなこともあります。このところですね、言われていたのは、西安で、かなり感染が爆発して、そして、町ごと、ロックダウンをかけてと、移動を極端に制限して、そして、他の都市へ飛び火しないようにするということがやられていました。しかしながらですね、その西安から東に行ったところの、鄭州市であったり許昌市というところでも感染が爆発が確認をされてきていると。で、ここでもですね、もちろんロックダウンをかけてということをやっておりますけれども、これもなかなかうまく、感染がコントロールできないと、この辺河南省というところでありますけれども、この河南省のコロナもですね、さらに北上してきていて、安陽というところまで来ているというような話が出てきております。で、それとはまた別にオミクロン株の感染が天津市で確認されたと。で、今はですね、西安であるとか、あるいは鄭州安陽というあたり、だんだんとじわじわと北上してきていましたけれども、1ヶ月あるいは2ヶ月ぐらいのペースでじわじわ北上してきているので、このままいくと、オリンピックはなんとかなるんじゃないかというような、話もあったんですけれども、今回天津でというのは非常にこれは、衝撃が大きいようであります。というのもですね、天津市、北京とさほど離れていないというところでありまして、そして、ここで見つかった天津と北京の間というのは、もう本当さほど離れていないだけじゃなくてですね、経済的な結びつき、人の流れというのも非常に大きいということもあるので、ここで見つかったということは、おそらく北京市内にも もはや流れ込んでいてもおかしくない。その上、オミクロン株のこの感染の、力の強さとこういうものを考えると、感染がすでに北京市内でも足元というか、 内々では広がっていてもおかしくないというようなことのようであります。で、さらに言うとですね、中国で、自国で生産したワクチンに関してはその効き目というものがいまいちだと、いうことが言われております。このオミクロンの感染力プラス、重症化予防の効き目等々が想定よりも効果を上げないということになると、医療逼迫の恐れというものが非常に強まってくるということにもなろうかと思います。このあたり封じ込めの失敗というところとですね、そしてワクチンの効きが悪いというあたりで、オリンピックどうなるんだというのが非常にこうプレッシャーがかかるところになってきました。でその上ですね、日本は東京オリンピックを開催したということであります。無観客開催であったということですけれども、コロナの緊急事態宣言が出されている中、それでも東京は開催したと、そして海外からの選手たちの、感染であるとか、は非常にコントロールを仕切ったという実績があります。オリンピックパラリンピックで合わせて2ヶ月余りと、直前の、キャンプ準備等々も合わせてですね、3ヶ月4ヶ月と、コントロール仕切ったということがあって、そして、中国もなんとかこれをやりたいと、しかも有観客でと、いうことを言っていたわけですけれども、それの雲行きが非常に怪しくなってきたと。もちろんですね、国家の威信をかけて有観客でやるという、そしてその後の感染に関しては、徹底的に隠蔽するということも、おそらくは、北京政府としては考えるんだろうと、そしてやろうと思えばできるということもあるかもしれませんが、これだけネットが発達しているという中でですね、現場のお医者さんからの告発等々というのは、それこそ、武漢で最初に爆発した時に李文亮というお医者さんが、告発をしたと。その後ですね、李文亮氏は、コロナ対応に当たっている中で命を落としたということがありました。その亡くなる直前にはですね、市の共産党委員会などに、あるいは捜査機関に呼ばれて、二度とそうした、当局を批判するようなメッセージを上げないというような念書を書かされたというようなこともありましたが、しかしながら告発をし、そして警告をしたというような、それによってですね、全世界がどういった病気かということが分かったと、最初の一歩だったわけでありますが、ことほどさようにですね、どんなに、抑え込んでいても、これだけネットが広がっている時代の中で、どこまで駆逐できるのかというと、なかなか全部を隠蔽するのは難しいというところで、オリンピックを前にして、北京政府どうしていくのか非常に、苦境に立たされたというかですね、天心をある意味コロナに取られたというのは、大手をかけられたような、状態で、オリンピックを迎えるという形になろうかと思います。それからですね、政府が経済安全保障上重要な先端技術に関する国内外の開発動向の状況を集めて分析をするシンクタンクを2023年度に設立するという方針を固めたということです。経済界や学術界から人材を起用し、シンクタンクからの提言を科学技術政策に反映させるということであります。米中が覇権を争うハイテク分野の国際競争力強化に向けて産官学の連携を深めるというふうにしておりますが、経済界、学術界から人材を起用、そして科学技術政策に反映させると。で、こういった技術をですね、どこが一番必要としているかというと、防衛の部分でもあるというところで、これに関して、ある意味軍民の一体的なデュアルユースというふうに言いますけれども、ことが必要になってくると。で特に安全保障のためだということになると、政府もですね、補助金等々もかなりの額を落とせるというようなこともありますし、またその技術そのものが、日本を守るということにとっても資するものになるということもあります。そこでですね、こういった提言にも、安全保障という観点は、非常に重要にもなってくるし、これをきっかけとして、今科学技術予算が、 15兆円余り入っているという、ここの部分をなんとか変えていくということも必要になってこようと思います。でまたですね、アメリカはすでにウイグル人権法の改正なども行って、ウイグルから、作り出された産品、人権の侵害がないということの証明がなければアメリカの国内には入れることができないというようなことになっておりますが、まあこれらのですね対応というものが、日本の企業にとっても非常に問題となってくるということ、ドル決済等々ができないという最悪のケースではそこまでいってしまうのではないかということが、法律を、の運用次第でありますが、そういった可能性もあるし、中国側への輸出というものも、今後は非常に問題になってくるというところなんだろうと思います。ある意味冷戦期のですね、対共産圏の輸出の規制、ココムであるとかですね、そういったところと法を一にする形、同じようなものができてきてもおかしくはないという状況の中で、そういったこともですねこの研究機関で、研究をしていくのだろうというふうに思いますけれども、そうすると、その分析し提言する先というものがですね、一つ科学技術のお話のみならずというところにもなっていくと、だろうというふうにも思うところであります。それからですね、IMF 国際通貨基金が、10日公表のブログの中で、新興国はアメリカ FRB 連邦準備制度理事会の利上げへの備えをしなければいけないと、記しました。 FRB が予想よりも急ピッチで利上げをすると金融市場が混乱し、資本の流出、通貨の下落を引き起こす可能性があると、警告をしております。リーマンショックの後、流動性を高めてですね、そして、それでもって、ドルをどんどんと、するというような形で、量的緩和を行い、そして経済を回していったと、その後 FRB は引き締めに入ったところで、新興国は、その分ドルが高くなって地獄通貨が安くなってしまったという通貨安、そしてドル建てで債券を、どんどんと出していたという、資金需要が旺盛な新興国などはその返済に、苦慮したというようなことがありました。ある意味、緩和できた局面から徐々に変わりつつあると、FRB は市場に対してかなり刷り込みながらやってきたという、ある意味ハト派的な行動を、パウエル議長をはじめ取っていましたけれども、一方足元でアメリカもインフレが、このまま止まらないということになると、新興国まで、目を配ってですね、利上げを、かなりマイルドにやっていくと、テーパリングにとどめる等々ということが、できづらくなってくると、その辺を見越して IMF がこう警告をしているというようなことなんだろうと思います。新興国は経済の乱気流の可能性に備えるべきだというふうにしております。新興国資本流出であるとかですね、ドルで運用した方が安全であるし、しかも利率が取れるということになれば、新興国でリスクを背負ってですね、債券を買ったりとかする必要がなくなってしまうというところで、資金の需要はあるのになかなか資金が集まらないということが起こり得るというところであります。このあたりをどうしていくのか、ある程度の整理を今のうちにつけられるかどうかということも含めてですね、これ、世界経済の波乱要因にもなると、どこでその爆弾が爆発するかというのがなかなか読みづらいところではありますけれども、IMF が警告をしてきているというのも、一つのシグナルなんだろうと、今年のテーマとしてこのアメリカの金融政策の転換、それによる世界経済の変調というものは、周り回って日本にも呼んでくると、エンドル相場がどうなっていくかということも含めてですね、注視をしていかなければいけないし、アメリカが緩和を止めるということになって、日本が緩和を続けていればですね、相対的に、ドルの価値が上がって円の価値が下がっていく、円安基調になるというのは、前々から言われていたところではありますが、これが適切な水準がどこなのかと、一応110 今足元は5円から6円あたりで、推移しておりますけれども、120円前後までは、今までも経験のあるというところでありますが、その先どうなっていくのか注視していきたいと思いますし、一方で日本は日本でまだまだデフレ基調が続いているという中でですね、緩和とそして財政の出動というものは必要になってこようかというふうに思うところであります。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。